Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット、心身健全ベーシック。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリFacebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシックの11月号ですね。この心身健全は、いつだっけ、2011年まで、去年までですね、は、チャンネル F で、心身健全とだけ銘打ってで、音楽をかけたり、音楽というのも大月 MC を務めてます大月が高校大学の頃に作った楽曲を、最近のテクノロジーなんていうことでもないですけども、パソコンの打ち込みとか電子ピアノで弾いた音色を変えるとかということでカラオケを作り直して、新たにボーカルを入れてということで、古い曲旧曲を新録新たに録音するという音楽と、まあいろんなおしゃべり、それもですね、まあ一応医学医療に携わっておりますので、そういった話題とか、まあ学会その他によく行くことが多いので、まあその時のお話とか顛末期とかいろんなことをお話ししてました。ただ、非常に長い番組になってきてたので、ちょうど去年の今頃ですね、ちょっと。分散させてもいいかなということで、今年の1月から、上旬のミュージック、これはもう音楽番組でコンパクトに音楽だけかけると、中旬のベーシックではいろんな雑感をお話しする、下旬のメディカル、比較的医学研究とか医療の話題をお届けするというふうな番組で、11回目に11ヶ月目に入ってきています。まあ、こうやって枝分かれしたこと、まあ、それはそれなりに、どれもですね、ベーシックメディカルも1時間ちょっとの番組ですし、だいたいミュージックは40分弱ぐらいかな、で、済ましてきてます。ただ、まあ、結局毎日ですね、オンエアみたいなことになってますんで、多分2013年からはもう一回集約化して、心身健全、多分ミュージック今やってる新進系のミュージック上旬ですね、10日まで、オンエアされてましたけども、ああいったオリジナル楽曲を中心に紹介する番組、その中に少しだけ、まあいろんなところへ行ったような話題も入れると、ウェブですが、キャムネットのマガジンの方でも新進健全、といって、いくつかのところに行った話題とか写真とかを少し載せてますけども、まあベーシックメディカルに関してはそちらを中心にでもないかな、まあわかんないですけど、ちょっとまあ2012年枝分かれは、トライアルということで、また一本化してですね、まあ音楽もだいぶ溜まってきましたんで、ミュージックを主体にやるのも面白いかなというふうに思ってます。そんな風に聞いてくだされば幸いです。で、 そうですね。まあ、ベーシックではあるんですが、まず一曲ということにしましょうか。というのが、もうすでに11月になったんですけども、まあ、だいたい季節に少し合わせたような楽曲を紹介するように考えてはいるんですが、先月一曲紹介し忘れました、10月の砂浜という曲がありますので、それをまず聴いてください。
季節を忘れた青空に誘われて浜辺まで車を飛ばす、よぎる風はもう10月、彼方を横切る担架が震えてる、光さえ誇りを落とし、君は少し寂しそうさ、肩を抱いてみれば静けさが海に沈んでく、夏の笑顔が今君を幻に変えた、10月の砂浜は痩せた体を横たえている、
はい、10月の砂浜聞いていただきました。ですね、秋は学会とかが結構多いんですけども、今年はですね、まあいろんな事情、研究の体制とか、獲得している研究に対する助成金とかいろんなことで。まあ、その参加する学会とかその他も少しずつ変わってます。まあ、我々は基礎医学、まあ、研究を主体にするような領域を中心にやってるんですけども、どこかで、患者さんの検体ですね、血液とかを、頂戴したりするようなこともあるとすると、まあ、そういったことに、を、まあ、臨床先生がよく集まられるような、関連の学会なんかにも参加することで、まあ、これは、顔つなぎと言って変ですけども、そういったいろんな先生とお知り合いになることで、まあ、研究の幅を広げていこうとか、そんなことも考えて参加するようなこともありますし、ちょっと、まあ、僕の中では今、もっと、ある面、そぎ落としてですね、コアな学会、学会を中心に行こうかなというふうなこともちょっと思ったりしてて、この秋はですね、9月に日本免疫特性学会、これはまあ心身健全、これまでチャンネル F でやってた頃もよく話してたと思いますが、まあいろんな新規薬剤とか、あるいは環境中の物質が人の免疫にどう作用するか、あるいは薬剤の場合ですと、副作用として免疫をおかしくしてはいけないので、そういったことを試験する。よくあるのはアレルギーを起こすとか、そんなことですけども、まあそんな学会があります。それは、ただ大塚事務局をもう6年目かな、やってますので、これはもう参加せざるを得ないというか、理事も務めてますし、もう大変なんですね。理事会の資料を事前にきちっと作るとか、総会のスライドを作るとか、で、また前日に行われる理事会で、その資料の、まあ、誤字脱字も含めた、不備が見つかるとですね、帰って宿舎でしこしこと夜中に、そのスライドを訂正してですね、翌日見せると、いったこともよくやるんですが、それから今年は日本眼学会にも参加しました。眼学会はもう大学院の頃からずっと入ってるんですけども、演題を出したり出さなかったり、いろいろでもあるんですが、ここのとこでも割と出してるかな、出してます。そんな、それから10月、ちょうどこのオンエアが終わるか終わらないか、19、20、21日ですね、京都で日本血液学会があります。大月は、今の衛生学という領域、に入る前は血液内科をずっとやってましたんで、まあ、専門医とか指導医とか大議員とかも持ってますし、まあ、その資格維持ですね、それに一応演題も出して、まあ、実験は血液学とは少し離れてるんですけども、血液担当細胞、リンパ球を扱うような実験をしてますので、演題を出して、参加する予定です。それから12月の初めに日本免疫学会というのがあって、まあそれにも参加する予定ですが、今んとこそれぐらいですね。で、2、3年前まではですね、この秋口は他に、赤面中皮腫研究会とか、日本肺がん学会とか、職業災害学会とか、加えてそれぐらいは例年行ってましたんで、相当数学会に参加してたんですけど、ちょっと最近はそのあたりを、そぎ落とし気味にしてます。まあそれは一つはですね、平成18年から22年度にかけて、科学技術振興調整費という、これはまあ、ある意味国家戦略的な、助成金というか、委託金ですね、国の方針としてこんなことを検討したいと、で、それで手を挙げたくれと、手を挙げた人の中から、チームの中から、選んでですね、その上で、そこに、 お金を、まあ、研究基金を渡すので、それで、成果を上げなさいという契約、国との契約のもとに研究を進めるというやつがありまして、それで、まあ、我々の教室はアスベストなんかの研究をしているもんですから、尼崎の久保田ショック以来の社会的な問題、これは今ちょっとマスメディア的には下火になってるんですけども、まだまだですね、大きな問題をいっぱい抱えてるんですが、まあ、いずれにしてもその、代表を務めてですね、臨床関係の先生とか基礎医学系の先生をまあ、束ねるというと変ですけども、の代表ある研究チームの代表を務めました。それでこれはチーム全体ではですね、5年で10億という研究費を使わせていただいてですね、まあ、基礎系も進化、いろんな新しい発見を見出してきましたし、臨床の方も中皮質の治療に関連して、大きな成果を上げたと、まあ、我々は自負しているんですけども、まあ、いずれにしてもそんなのがあった頃は、やっぱり、そういったアスベストとかの問題に、多く関わられている臨床の先生方が集まられる学会にも参加していくと、セッションが組まれたりいろいろなこともありましたので、そのプロジェクト自体の PR あるいはご参加を募るという面も含めてですね、かなり飛び歩いていました。まあ、そのプロジェクト終わってですね、その後2年、今年が、終わって3年目かな。なかなか我々、教室5人、僕も含めて研究職5人いまして、それぞれが、いくつかの研究費を取ってますので、厳しいというか乏しいまではいかないんですけども、それでもこういった大型プロジェクトまでには至ってなくてですね、まあ、若干研究資金で考えますと、僕自身はその、まあ、教室を主催する立場ですから、若干も悶々としてですね、ちょうどこの秋口はですね、いろんなそういう資金、助成金の申請書類を書かないといけない時期なんですけども、これがまた、まあもちろん当たり外れというラフな言い方ですけども、それもありますし、でも申請しないと当たるわけないんで、書きまくりにるわけなんですけども、まあいずれにしてもそんなことで、やってます。で、まあその分、研究自体を、まあ、どういう方向性に持っていくかとか、まあ、少しコアな部分を中心に持っていきたいなっていう印象を、ここのところちょっと持ってますんで、あまり、臨床系の先生が集まられる学会には、参加せずにみたいな感じでちょっとやって、で、なんとなくそういう流れになってきて、今年度は、まあ、昨年、一昨年、特に2年ぐらい前までは、ずっと秋口行ってた、さっき申しましたけども、肺がん学会とか、赤面中皮学会とか、職業災害学会とか、そういったあたりは、まあ、会員はずっと今のところ続けてるんですけども、まあ、これが、会費は、大学が別に出してくれるわけでも何でもないんで、持ち出しですので、結構大変なんですが、まあ、会員にはなってるままではあるんですけども、実際に参加して発表するというところまでは、なかなかいかないなと思ってます。とは言いながら、12月にはですね、その、免疫学科に行った後は、これはもう関連なんですけども、岡山大学、川崎医科大学は倉敷市にありますので、お隣の大学ということになりますけども、の衛生学の公衆衛生学の、荻野教授が中国四国産業衛生学会を主催されますで、企画運営委員会の副委員長を僕はまあお隣ということでやってますので、それもありますから、まあその学会もありますね、まあそれぐらい4つぐらい秋は 動くと。すでに、まあ、オンエア中、ちょうどこれが終わる頃、血液学会、実際にはもうポスターも作ってますので、参加して、ポスター貼って、発表するだけですけども、9月には、慈恵医科大学で、日本免疫毒性学会、それから、その翌週かな、翌々週かな、札幌で、日本癌学会がありましたんで、今のところそこまでは参加してきました。ですね、ここで一曲、今度はちょうどこの時期ですかね、サソリ座の曲なんですけども、レディースコーピオン聴いてください。
あなたのスターだが欲しい。ああ なたはレディースコーピオン憎らしい人また僕は夜明けまで酔いつぶれて一人目覚めた夜明けにあなたの素肌が欲しいあプレゼントなんかいらないただハートだけを
はい、レディースコーピオン聴いていただきました。この楽曲は1978年12月4日かなに作ったことになってます。先ほど冒頭の10月の砂浜という楽曲はですね、これも多分78年ぐらいかな、いや、レディースコーピオンは78年12月14日ですね。そして先ほどの10月の砂浜は79年の3月11日、3月に10月の歌を作ったということですけども、そんな楽曲レディースコーピオン聴いていただきました。日本免疫毒性学会、ずっと事務局先ほども言いましたけどやってます。これは大変でですね、うちの研究室の研究補助員さんがまあ、実務を担当してくれてますが、すごく会員が多い大きな学会ではないですけど、それでも、全国規模で250人弱ぐらい、会員の名簿管理、会費請求、会費の管理、そして、で、まあ、僕はですね、この学会は、コアで、学会の方針とか、企画運営をする運営委員会というのがあるんですけども、10人ちょっとですね。で、これがだいたい4月、7月、12月にあります。で、その合間の9月に理事会を設けるということになってるんですが、ついこの間も、メールを運営員のメンバー、かつその中でもですね、その運営委員会に議題として絶対来ていただかないといけない人たちに、12月の予定どうしましょうかのメールを投げ、かけたばっかりなんですけども、その運営委員会も含めた運営ですね、それから議事の資料の作成で、それまあ毎回東京で塩野義製薬の特許者が渋谷、本当渋谷駅のついこの間できたなんとかという大きなビルですね、渋谷駅のあれは何口なんだろう、東口っていうのかな、北口っていうのかな、ちょっとわかんないですけど、あのビルを突き抜けてすぐのところに塩野義製薬の、特許支店があります。で、国際化委員会の委員長も務めていらっしゃる中丸先生という先生は、塩野義製薬の、まあ、社員さんでして、まあ、もともと獣医さんなんですけどね。で、まあ、主に研究担当中心の社員さんなんですけども、今、特許者なんで、そのビルの会議室を使わせていただいています。まあ、渋谷は、我々のように遠方から来る者にとっても、まあ、東京都内の方にとっても、交通が便利ですし、それもあって、そこ、まあ、もちろん、会議をするのにお金も、その先生がいらっしゃるので、必要ないということもあって、そこで集まるようにしてるんですが、その日程の調整ですね、だいたい2月ぐらい前からは、まず、絶対必須に参加していただかないといけない人に、アンケートを取って、予定を立てると。 で、決まったら決まったで、そう、かつですね、今回はその慈恵医大の、衛生学かな、の環境、衛生学、公衆衛生学かな、わかんないですけど、慈恵医大の柳沢教授が、学術総会、この学会では学術総会と呼んでますけども、年に一度、研究成果を報告し合う、総会を、学会を、主催されたんですが、まあ、その主催の先生にも、まあ、通常運営に入られてない方も、はい、主催されますので、だいたい理事の中で回しますから、そんな形で、その上で、まあ、運営会をやりながら、で、7月から9月ですね、今度は理事会で、いろんな学会の方針、あるいはいろんな細々としたところから骨太のところまで、決めていきますので、それを準備します。で、だいたい7月の運営会で、その予定、だいたいそれ、これはじゃあこういう方針でいきましょうと、で、理事会と総会評議委員会で議決していただきましょう、承認してもらって、晴れて、学会の方針としてそれを進めていきますよという、まあ、その資料作りとかですね。また、まあ、可能性としては理事会でいろんな意見が出て紛糾するケースだってもちろんあります。今回もそういうのがありました。まあ、そんなこととか、もろもろいろんなことがいっぱいあって、この事務局は逆に、本当に細かい事務仕事までしないといけないですね。我々衛生学ですので、日本衛生学会というのが、まあ、そういう意味ではメインの学会なんですけども、まあ、そこまで行きますと会員が2000人ぐらいいますんで、事務の仕事、いわゆるその書状を作ったりですね、資料をまとめたり、いろんなことっていうのは、日本衛生学会のケースでは京都の中西印刷さんという会社がありまして、まあ、そちらの、そういう学会事務担当の部署の方に、お願いしてます。まあ、ビジネスとしてお願いしてますね。まあ、その方がメールでいろいろあって、それぞれが、資料を届けたりすると、まあ、取りまとめも含めていろいろやってくださったり、会員管理、その他もやってくださるんですけども、会費管理とかね。日本免疫特性学会ぐらいの規模だと、そういった方を常時雇うほどの、学会全体の余裕もないしということになって、まあ、その僕のような、事務局を担当する理事、と、そこの教室、メイン、まあ普通はその教室の、まあ秘書さんとか、うちで言いますと研究補助員さんのうちの一人が、まあボランティアというか、まあ本来大学業務とはちょっと違うんだけど、みたいな部分もありますが、それをやってくれてると。からまあ彼女は、学会の時に、その、学会受付と同時に、学会全体としての受付で、会費徴収とかですね、新規入会の事務手続きとかもしますから、今回も彼女は、東京に2日間来て、まあ、ずっと座っててもらうだけなんで、それもまた大変なんですけど、来てくれたりもしてましたけども、まあ、そんなことがいろいろいろいろあるようなことです。免疫特性学会自体は、非常に真面目な学会でですね、いいんですけども、まあ、この内容はメディカルの方で話してもいいんですが、でですね、また帰ってきた後が大変なんですね。結局、ホームページ、広報担当もしてますもんですから、ホームページの作成自体は、これはまた不思議とですね、神戸の岡本のあたりの、印刷会社さんにお願いしてるんですけども、学術大会の様子の写真を、まあ、これは自分が事務局やってる自負としてやってるんですけども、全発表者、座長の写真を撮って、その写真並べるだけなら簡単なんですけども、その写真からですね、顔の部分のクローズアップをして、パワーポイントに貼り付けていって少しデザインして、かつそのパワーポイントを今度 JPEG に落として、それを縦にずっと繋いでいくことで、 その時の学術集会の写真集で、懇親会とかではまあできるだけ参加した方はみんなが写真に入るようにっていうんで、まああまり物も食べずに写真撮りまくるみたいな、状況をしたりして、その後そのまあ9月だいたい10日前後とか8まあ、半ばぐらいまでの間に学会されることが多いんで、9月中にはその学術総会の様子を、免疫毒性学会自体のホームページにアップするという作業を依頼しないといけませんのですが、この辺が結構大変なんですよね。プログラム集から、まあ、少なくとも演題タイトルと発表者と、なんだっけ、そうですね、所属だけは、日本語版英語版で、まあこれはもちろん目小録集のファイル、その部分のファイルを学術総会を担当された今回であれば時系医大の先生からいただければいいだけなんですけども、まあそういう作業、まあそうは言いながらコピーベースとしながらエクセルファイルを作るとかですね、まあいろんな作業がもろもろ出てきますよね。で、理事会の資料を作る、総会の資料、資料じゃない、議事録を作ると。で、その議事録も、ホームページの会員制用サイトではアクセスしてもらえるようにするとか、まあ、事後の方がある面、大変、みたいな、こともあるはあるんですね。まあ、大変でした。で、だから、この免疫毒性学会に行くときは、ほとんど、その、まあ、発表者全員の写真も撮るようなこともあるんで、ずっと会場に詰めっぱなしです。で、今回は、まあ、教室のホームページにですね、そういう学会出張等に行ったときには、少し行った先の風景とか、ぶらっと予想、まあ、周辺に寄った写真をアップするようにしてるんですけども、それを、ちょっと寄り道、ブラアットタケミって、NHK の番組にあったブラタモリをもじってですね、そんな風にして、教室のホームページ、それから抜粋の写真を Facebook に上げると、いったことをしてるんですが、今回は、理事会が1時半からかな、時系以来でありました。そうするとですね、クラシックから出発してですね、それで今回7時ぐらいの、新幹線で行ったんですけども、あんまり時間余裕がないんで、時系台すぐそば、何があるかというと、東京タワーです。東京タワーに登ってきまして、その時の写真をいろいろアップしました。スカイツリーではなかったんですね。ただ東京タワーからもスカイツリーとってもよく見えました。まあ若干霞んでましたけど、快晴のまだ残暑がそれでもそこそこ厳しかったかな、ぐらいの時期だったですけども、うん、よかったですね。本当に地形台、それから愛宕の森ビルが、まあ、そびえ立ってますね、そこに。で、眼下には芝公園から、浜内町の駅、浜離宮、それから、なんとか恩賜公園。で、お台場、品川とか、運河のあたりがいっぱい見えて、お台場ですね。で、羽田空港あたりまで見えたり、しててですね、とてもいいですね。から、六本木のあたり、新宿のビル街、それから西の方は、まあ富士山は今回は見えなかったんですけど、前登った時は綺麗に見えたんだけどな。よかったです。東京タワー登ってきましたよ、という感じですね。では、ここで、また一曲聴いていただきましょう。今回の楽曲、次の楽曲はですね、いつ作ったかというと、78年12月23日に作っています。ロニー・ロンリーという曲ですが、これはですね、当時、僕、まあ、ヤマハのポップコーンとかに結構応募してて、ヤマハの神戸の方とは親しくなって、これは多分一時期ですね、いろんな、まあ、試しで、楽曲作成を依頼されたようなことがありました。当時これ多分、神戸の女性ロックバンド向きの曲を書いてみないかということで、作ってみた曲じゃなかったかなと思ってます。ロニーロンリー聞いてください。
一つ気に入らないと言ったのに、初めは私といればそれでよかったくせに、気軽に窓から投げ捨てて別の男を探しに行くわ、今夜は朝まで酔いどれよ、でも戻るな「ダメになりそう私」「ロボに強がりはもうよすわ」
はい、ロニー・ロンリー聞いていただきました。まあ、東京タワーに登った日本免疫抑制学会の後、もうこれはですね、まあ、僕自身も発表したんですが、それからうちの准教授の西村先生が、奨励賞、学会全体としての奨励賞をもらわれたんで、受賞講演、かつシンポジウストとしての発表をしたり、ということで、まあ、頑張って、通常の学会としても頑張って発表してきた。うちの教室に全員発表するようにしてますし、頑張ってきたんですが、まあ、やっぱり事務局担当としての前後の準備、あるいは年末という言い方をするホームページ用のコンテンツの作成なんかが大変なんですね。だから、重いんですよね。自分の中ではね。ここの、を中心として。で、翌々週、10月、9月の19、20かな、は、札幌に行ってきました。これは日本眼学会。眼学会は、まあ、非常に大きな学会です。眼の基礎を中心としたような学会で、まあ、大きな学会なんですけども、今年はロイトン札幌とか、札幌市教育文化会館とか、札幌芸文館というところでありました。で、最近こういう大きな学会はですね、国際化ということで、イングリッシュセッションが設けられます。まあ、会場にいる日本人も、日本人だけのことがあっても、すべて英語でやり取りすると。発表ももちろん英語、質問も英語ということですね。で、日本眼学会ではもう数年前からこの形になってて、だんだんだんだん、イングリッシュセッション増えてきてましたよね。で、今年、まあ僕もイングリッシュセッションでもいいですよって、出してたら、まあ一応オーラルのイングリッシュセッションの一般演題のところに入ったんですけども、まあこれは気楽に行ってきました。本当にその時間僕がペロッと発表するだけで OK なんで、気楽に行ってきました。で、今回はですね、まあ、いろんな事情があって、行きは、スカイメイトかな？帰りはピーチですね。ピーチは本当に話題になった格安航空便というやつです。で、両方は関空新千歳という空路だったんですね。まあ、岡山から、札幌というと、今一便あるんですけど、日に一便ですと、昼前後の出発、デパーチャーとアライバルなんですね。そうするとですね、今回みたいに僕は、19日の午前中後半に発表だったんですけど、そうすると前日から行かないといけない。前日の昼、午前中から移動を開始して、前日の昼過ぎ、午後前半に札幌入りして、丸半日ブラブラしちゃうと。からその日に発表してバーッと帰るか、翌日お昼頃帰るかみたいなことになっちゃうんですね。で、今回は、まあ、札幌夜に入るように、前日の午前中仕事もあったんで、で、まあ、ネットで路線検索すると、関空発着なんで、まあ、それにしました。で、いろいろ見てると、ピーチがあったり、スカイメイトがあったりして、格安便です。でもまあ別にそんなに問題ないんですけど、まあ僕としては残念なのは、やっぱり機体シートに、イヤホンジャックがあって音楽が聞けるたり、今最近実は飛行機に乗るために落語を聞くことも多いんですけども、まあ、それがないんですよね。格安便の用の飛行機だから。で、まあ手荷物を預けたりするのを、例えばピーチ、新千歳で乗るときは、ピーチで一応チェックインするんですが、その預け先はアナのカウンターです。で、そこに自分で持って行ってやるとか、スカイメイトの時はタグをですね、もう自分でつけてくださいよとか、まあ、そういうサービスをそぎ落として、ピーチは荷物を1個預けると1050円だっけ、2個目預けるといくらみたいなこと、あるいは座席指定をするといくらとか、 まあそんな風な、結局、一辺サービスを削ぎ落として削ぎ落としてコアの動くということだけで、まず、料金設定をして、サービスが加われば加わるほど、なんか途中中で飲み物を取るならそれもお金がいるとか、まあそんな感じですけど、ちょっとだけ狭いかな。座席と座席の間が。でまあ、安さから行くと、全然平気かなっていう感じでしたね。話題のピーチでした。スカイミートこれまでも何度か使ったことあった。前は神戸空港から新千歳行ったこともありましたけども、あの時はですね、ちょうど郷里の福知山の上空を飛ぶんで、すごいワクワクして飛びましたけども、まあ、今年のその札幌移動は天候もあんまり芳しくなかった。関空出発の時は雨でしたし、だったですね。そうそう、新千歳について、あそこは JR の快速があるんですけども、JR の駅まで行ったら、すっごい人で、後で他に学科に参加した先生に聞いてみると、その日の午後半ば過ぎぐらいから JR 普通になってて、まあ学会開始の前日だっていろんなとこからたくさんの先生が来て、なんかバスとか長蛇の列だったらしくて、僕はちょうどラッキーにも遅く到着して、そのまますっと入、ちょうど JR が動き出した頃で、もう札幌までぎゅうぎゅう詰めの立ちっぱなしではあったんですけど、まあそんな状況でした。あららというちょっとびっくり、という感じでしたけども、あ、よかったです。から札幌ではそうですね、まあさっき言いました、時計に行った時に東京タワー登ったように、札幌では、ちょうど北大の植物園が広大な土地にあるんですけども、そこを発表日の翌日の午前ちょっと、まあ学会期間中ではありますが内緒で、ブラブラちょっと寄り道ブラ竹見をしてき、ました。良かったですね。そうそう、それからレンガ館ですね。旧北海道庁庁舎でしょうか。市かな。道庁ですね。そこも行ってきました。で、この辺はですね、札幌も何回も行ってますが、中之島公園とかはもう秋に、まあ、11月の終わり頃かな、行った時はすっごい綺麗な紅葉で、その写真は未だに秋の場面ではよく使うんですけども、今回は、まあ、まだ9月ということで残暑、まあ、道端にコスモスとか咲いてましたけども、そんな感じでしたが、良かったですね、植物園。それからレンガ。レンガのとこはですね、なんていうかな、ちょうど、まあ、当然ですけども、北方領土の展示室とかあるわけですよね。で、もう皆さんもご存知、このオンエアの頃どうなってるかわからないですけど、ロシアの首相が、大統領か今、プーチンさんが大統領ですね、首相ですね、メディなんとかさん、クナシリかどっかに行ったじゃないですか、北方領土に。で、それで、しばらくしたら、今度竹島の問題が出て、でちょっとしたら尖閣の問題が出て、まあごちゃごちゃしてますよね。おまけに何だろう、総選挙があるのかどうかわかんないですけど、いやこれオンエアの頃には選挙戦やってたり衆議院選やってたりわかんないですけど、まあ悪く言うんじゃなくてニュートラルで見てもですね、再び自民党総裁に返り咲いた安倍さんが、その前小泉さんなんだかんだ言いながら 4,5 年やってたじゃないですか。でその後安倍さんから始まって福田、麻生、鳩山、菅、野田で、野田さんでようやく1年プラスアルファになってきたんですけど、こんなですね、毎年毎年、国の政治のトップが変わるような国って、それは周囲からやっぱり弱体、脆弱だと見られてしまいますよね。結局何も決めれない、もう本当にその場その場の対応しかできないっていうのが 現在の日本の多分政治になってるんだと思うし、そう見られてるんでしょうね。だからこそやっぱり周囲から、まあ、つけ込まれるというと下世話な言い方ですけどもそんなことになってるのかもしれませんね。なんて言うんだろう、これだ、だから今の日本のトップは2年後の政策を決めれないというか、なんか言っても実行できないって目に見えてるじゃないですか。多分次衆議院選あると、まあ多分自民党になっちゃって、それがの良し悪しじゃなくて、そうやって編成すること自体の規則というかですね、規約というかまあアメリカの場合はよほどのことがない限り、ニクソンさん以外はですかね、4年間やるじゃないですか。4年でやっぱ方針決めるとか何とかぐらいしないと、もうやっぱり太刀打ちできないですよね。なんかそのあたりはどうなんでしょう、と思います。橋本さんもいいけど、今市長しながら国税の方針を決めていくことになってくると、そこに構造的な矛盾とかいろんなことが、だんだん、国会議員団も維新の会に入ってくると、表出してきてますけども、まあいろんな日本の常識と世界の常識のギャップをある程度埋めないと、国際的な問題ってきっとやっぱり対応できにくくなってるんだろうなというような印象も受けますね。まあそれ関係なく、札幌の北大植物園、そうそう、その北方領土もありましたし、カラフトの、まあ、展示室もあったんですけども、ちょうどたまたまですね、その今守衛者75周年記念の、戦争バーサスじゃないな、戦争と文学全20巻配本の15巻目をちょうどその時札幌に持って行ってまして、読書で、それがちょうどですね、カラフトと朝鮮、の話題だの巻だったんですね。だからもう、まあ、それを本を携えながら、カラフトの資料について、まあ、もちろん間宮海峡の間宮林蔵の像とかですね、いろいろあるわけですけども、まあ、領土の問題、どう頑張っても、国同士の争いで奪った奪わなかったと。じゃあ、どこまで戻っていけばいいんだというのも出てきますし、まあ、そういう意味で、たまたまブラッと寄ったその道庁のレンガ館も、いろんなことを考えさせられるような、ところでしたと、いう感じでしたね。まあ、取り留めもなく話してました。北大植物館の話できませんでしたね。メディカルとは直接関係ないですけど、20日以降のオンエアの、メディカルでも少し話してもいいのかもしれません。まあ、ベーシックはこの辺りまででということにしましょう。新進健全ベーシック11月号でした。提供のクレジットの後、最後もう一曲ですね。これは、ちょっと古い、僕の中ではちょっと古い。でも77年。あ、73年ですね。73年の11月13日に作った楽曲です。秋も深まる頃、ちょうど、11月の中旬、いい時期かもしれませんね。秋も深まる頃っていう楽曲で、終わりにしましょう。では、提供クレジットの後に、秋も深まる頃、今日の楽曲全部作詞作曲大月の楽曲でした。秋の深まる頃を聴いていただきながら、よろしければ、この後下旬には、新進健全メディカルをお聴きいただければ幸いかと思います。では、また来月。この番組は、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Welcome to Camden.